今日も始まりました木漏れ日の音テラス、パーソナリティのゆかです。音や言葉を通じて日々の気づきや今話したいことをお話します。今日も穏やかなひとときをお過ごしください。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週はですね、私の住む地域では春のような暖かさになっておりまして、心地よく過ごすことができたんですけれども、皆さんの住む地域はどうでしたでしょうか。いやー、このまま暖かくなって春が長いといいなーと思うところではあったんですけれども、天気予報では来週はまた寒波が来るということを言われていて、いやー悲しいと思ってたんですけれども、しかもその寒波が今シーズン一長いと言っていました。考えるだけでちょっと恐ろしいななんて思っているんですけれども、もうこれだけ寒暖差があると体もですね少し影響があったりして、私も今年は割と元気だなって、今年というのか今シーズンというのか元気だなと思ってたんですけれども、実は水曜日に熱が出まして、これはまずいとなったばかりなんですよね。その日異変を感じて、家に帰って熱を測ってみるとやっぱり熱があって、でも明日も明後日も休んでいる場合ではないというタイミングでして、もうなんとか今日寝て治すしかないという状況だったので、もう気合を入れてですね、普段より厚着をしてとにかく熱を上げ切って、翌朝までに熱を下げるというのが私のプランで、それを実行したわけなんですけれども、タイミングもあるんですけれども、病院にも行かず、解熱剤などの薬も飲まず、あくまでも自分の治癒力を信じるのみ、という、結構暴挙だったかなとは思うんですけれども、こちらが見事成功しまして、翌朝、木曜ですね、には熱を下げることができました。それでも普段の平熱よりは少し高かったんですけれども、これなら大丈夫かなということで、無事に会社に行くことができまして、その日、やらなきゃいけないというのか、決まっていたことがたくさんあったので、それもこなすことができてよかったなと思っています。その日ですね、会社から帰ってきて、一応念のために熱が上がっていないかということで熱を測ってみましたら、しっかりと平熱まで下がっていました。いや、我ながらすごいなと感心してしまいましたね。去年は、特に体の声を聞くということを、練習してきたっていうところもあって、自分の体の変化によく気づけるようになったなっていうのも思ってます。それに合わせて、あくまで自分には何が合うのかというのが分かるようになってきたなっていうのも大きい気がします。この同じ熱が出るという症状であっても、人によって対処法は違うのかなっていうのを思います。熱を下げる方法はいくつもあると思うんですけれども、どれを選ぶのかということですね。これは四柱推命の星の取り扱いにも通ずるものがあるなと感じます。例えば、同じ表現の星を持っていても、どの場面でそれをどう使うのかはその人次第なんですよね。 今自分の持っている星を使えてないと感じていても大丈夫です。星を持っていることを知ったのであれば、これから使っていくことだってできますよ。はい、まあ、いい感じでちょっと四柱推命の話もできたので、まあ、今日はそろそろ本題に入っていきたいなと思います。本日は2026年の運気編、土の五行の皆さんを読み解いていきます。土の五行の皆さん、準備はよろしいでしょうか？ではですね、自分の五行が何かわからない方は、お手元に面識をご用意ください。日中の監視がわかっている方は、そのままお聞きいただけたらと思います。監視は全部で10種類あるのですが、各放送2つずつ、五行のチームごとに運気を読み解いています。それぞれの星についての特徴は、またどこかでご紹介したいなと思うんですけれども、まあ、時折強烈な、まあ、ネーミングも出てきますが、まあ、そのネーミングには惑わされないでくださいっていうことをお伝えしておきます。いや、大事なところで噛みましたね。いやー、まあ、四柱推命ってネーミングが誤解させてるところも多いので、あまり気にせずにしていただけたらと思います。決して怖い占いではありません。今日お伝えするのは、これまでの頑張りが実を結ぶ土の五行のチームです。土の五行ということは、つまり日中の監視が土の絵または土の戸の皆さんになります。それではですね、土の絵の皆さんから見ていきたいと思います。土の絵の皆さんは今年、偏陰帝王という運気が巡ってきます。偏陰は破壊と創造の星と言われていることもあり、今までと違ったことをやりたくなったりするかもしれません。変わりたいのに変われないというお悩みをお持ちの方には、運気が味方をしてくれますので、変わっていきやすいタイミングになります。自分の中で小さな違和感というものが、変化のサインだったりしますので、これくらいはとスルーせずに、その違和感を見ていくことが大切になります。その違和感があったことによって、新たな道というのが開かれやすくなったりもしますので、自分の感覚を信じていただきたいなと思います。また、これまでの努力が、実を結び、大きく飛躍することができそうです。人によっては、今まで頑張ってきたことをやりきって、一区切りするというタイミングにもなりそうです。この変異の年は、変わっていくということが自然な流れなので、変わっていく自分を認めていくと良いと思います。またこの変異の年はですね、アイデアというのも出てきやすいタイミングになりますので、何か浮かんだアイデアというものはぜひメモに残しておいていただけたらと思います。皆さん応援しています。はい、続いては土の戸の皆さんを見ていきたいと思います。土の戸の皆さんは今年、陰樹見禄という運気が巡ってきます。陰樹は知性の星なので、学びや情報収集にはもってこいの年です。 好きなことの学びを深めたり、まずは情報を集める準備期間というのにも向いています。物事に落ち着いて向き合っていけるタイミングなので、新しいことを次々とやるというよりは、ゆっくりと腰を据えて取り組む方が運気の流れに乗っていけそうです。思考が優位になりやすい時期でもありますので、まあ、常に何かを考えているっていうこともあるかもしれません。まあ、そんな時には体を動かしてみたり、好きなものに熱中してみたりしていくことで、まあ、こういった思考ループみたいなものから抜け出していくことができますので、何か別のものを取り組んでみるということもいいと思います。あとはですね、どうしてもインプットが多くなる年にもなりますので、考えたことっていうのをですね、アウトプット、まあ教えたり話したり伝えるなどなどいろいろあると思うんですけれども、そういうことをしてみるのもおすすめになります。これまで積み上げてきたものが評価されやすいタイミングなので、チャンスの年になっています。ぜひチャンスをものにしていただきたいと思っています。土の戸の皆さん、応援しています。はい。今日はですね、まあ、土の五行のチームの皆さんを読み解いていきました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた。